天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2016年12月9日タックポッドキャスト第58回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイフワさんです。
クイフワです。
ございます。
おはようございます。
はい、クイフワさん、最近三大キャリア頑張ってますね。
頑張ってるって言いますかこれ申し訳ございませんけれども、はい、私は辛口ですので、ま
あ、
はい、
何があると言います。今クイフワさんにも原稿見てもらってるんですけれども、大容量プランを国内の三大キャリアがですね今はやってますと。ソフトバンクがギガモンスター、 au がスーパーデジラ、ドコモがウルトラパック、
まとめて言っていいですかこれ。
お願いします。
20ギガが6000円税別、30ギガが8000円税別で、
はい、
なんとソフトバンク au、
はい、
ドコモさんも全て横並びなんです。
談合ですかこれ。
ですよ、断言してもいいぐらいですよこれ。何どう頑張ってるんですか大吉さん、そこの辺をちょっと説明してください。
ですね、ちゃんと打ち合わせして値段揃えて総務省に怒られへんようにしたっていうところが、
ああそういうこと、はい、なんかこれ何十円も違わないっていうね。
そうですね、
びっくりしますね。
確かに MVNO のほら各社がやるプランって細かく違うじゃないですか、
そうなんですよ、お値段もね、値段が一緒でもサービスがちょっとずつ違ったりとか、一長一短があるので、こう自分にのライフスタイルに合わせたものにフィットしやすいっていうのがありますけど、これそんなのなんともないですよね。
まあね、一社がやったらあっという間にバンバンバンバンバンとみんなやりだしましたね。でもこれやっぱり20ギガのプランとか30ギガのプランできたっていうことは、やっぱり今までの大体7ギガだったじゃないですか横並びでね、あれで足りない人がやっぱり多いんでしょうね。
いたちごっこですよね。それに合わせたサービスが出てきて足りなくなるっていう。だからその
最近やっぱりちょっと電車とか乗って見てるとですよ、若い人は動画よく見てますよね。
すごいですよね。
まあ各言う私もギャラポンで全録してるから、欲しい番組は変換してダウンロードしてみたりするんですけどね、私もね。でもそれは私家でほら Wi-Fi でやろうとしてますけど、若い人はそういうのをこう外でもやったりするというか、あれでしょ、家にねインターネットの回線もなければコンピューターもないっていう人が最近多いじゃないですか。
はい、
そういう人がこういうでかいプランを使って重宝があるのかなと思ってるんですけどね、
プラス、テレビもないっていう、全てをスマートフォンで済ませているっていう感じじゃないかなと思います。
あ、なるほど、ね、
持っててもスマートフォンプラスタブレットで全てを済ませてしまうっていう感じがします。
ありえますね、
テレビは、まあ、録画機材があれば別ですけども、基本的にはオンタイムで、まあ、テレビの前で見なければいけないっていうのが今までだったけれども、例えば通勤時間の空いた時間にとか隙間時間にっていう風に合わせようとすると、まあ、ストリーミングだったりとか、まあ、YouTube だったりみたいな感じで、まあ、自分の好きな時間に、相手が合わせてくれるっていう風なものになってるんじゃないかなっていうのですよね。
まあ、私はガラポンやし、クイフワさんもあれでしょ、全録、
まあ、全録まではしてないですけれども、ブルーレイに録画して、それの中で、まあ、自分が見たいものをこう後から見るっていう風で、どこにいても見られるっていう風に、ストリーミングで見られるっていう風にはしています。やっぱり
しますもんね。そういう時代だからこそ、まあ、この大容量プランっていうのがありがたがれるんですかね。やっぱり動画でしょ、大容量使うみたいな。メールやってですよ、20ギガってしょうがないでしょ。
いないと思いますね。
どんだけメールしてんだよ。
写真もないですし、やっぱり動画でしょうね。あとはゲームとか。
ゲームって私全くしないんでよくわかんないんですけど、そのしてる時にデータのやり取りもするんですか。
いや、するものもあるんじゃないですか。全部入るのかどうかわかんないですけど、ものによるのかもしれないですけれども。
その辺のリサーチが我々弱いですよね。やっぱりゲームもやろうかな。
興味ないか。
ないね。私でもあれですよ、ゲーム1個だけ入ってますよ。
何でしたっけ。
ブラックジャック。
ほう、
好きなんで。
話は戻りますか。
ゲームなんかやるぐらいやったらカジノで金使う方が楽しいわ。いえ、何もありません。
はい。
でも結局カジノ方は決まらんかったしですね。ちょっと話戻しますね。
はい。
これもその20ギガで6000円ってちょっと微妙な値段設定でしょ、ね、
そうね。で使い放題っていうプランがじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもそのビジネスプランがやっぱうまくいかないっていうことが増えてきて、はい、やっぱりこう、はい、ある、まあ、みんなのねその大事なリソース資源なのにこう先取りしたもの勝ちみたいな感じっていうのは ね、
どうでもいいようなあれでつなぎっぱなしにしたりとかですよね、
うん、はい、っていうのはね、ですから使い放題っていうプランってかなり少なくなったと思うんですよね。でやっぱりビジネスモデルとして合わなくなってるっていうことがあるんだと思います。やっぱりこれだけスマートフォンとかそういう大容量の通信ができる端末っていうのを1人1台ないし1人2台も3台も持ってるっていう時代が来ちゃいましたからね。
そうですよね。50回取り上げたように B モバイルが25ギガ定額っていうのをやったじゃないですか、 MNO でですね、はい、うん、キャリアは20ギガと30ギガでその間の25ギガっていう、ま、こういう設定だと思うんですけど、
はい、
うん、やっぱりこう大容量な時代になってきたんですね。なんとなく分かってきました、うん、私もクヨさんも私もファミリーシェアプラン10ギガ IIJ ですけど、
はい、
でそんな使わないですけどね私は。
私もまあWi-Fi 自宅の、うん、
で
光通信使ってますからね。で実際本当に外に出た時に外で公衆 Wi-Fi っていうのはもう使わないっていうふうにオフにするっていうことに決めているので。
あ、私もそうです、使いません、
はい、
うん、
ですので、うん、そういう時だけですよね。でもまあ旅行に月に3回とかどっか遠出したとしてもですね、
はい、
まあ、泊まりで行っても10ギガマックス全部使っちゃうってことは まずないんですよ ね。
でも、うん、この20ギガ30ギガのプランにしときゃこう安心してこう動画も見れるかなとは思いますよね、
うんうん、でまた、
はい、
余裕があるから見ちゃうんですよ。
あ、なるほどね。
余裕がなかったら
分かる、
うん、見ないと思うんですよね。分かる。
それあれでしょ、私が家にビール置いとかないで言うと一緒でしょ。
知らない。
いや、ビールあったら飲むじゃないですか。
はい、
もう家に何ですか10本20本また際限なく飲むし、余裕があるから、
は
あ
は
あ、はい、だからビール置かないようにしてるんですよ私、
は
あ
は
あ、はい、なんかこう一手間かけて作らなあかん酒にしてるんですよ。
いや、あまり一手間もなんか軽いハードルですよね。ピョンみたいなね。
はい、もうクヤさんにそう言われたらもう返す言葉はないんで、はい、その通りです、
はい
はい、お酒の飲み過ぎには気をつけます。
はい、
話は飛びましたが、まあ、この大容量データ通信プランですね、キャリアとしては、まあ、大容量確保できるということができるようになったのでこういうふうなプランを作ったと思いますが、まあ、我々のライフスタイルが変わってきたのかなということもあります。もっとね大容量プランが安くなるということが我々の利益になりますので、ね、そうしてもらいたいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイート記事を紹介します。
はい、
2016年12月3日7時51分にリツイートした記事です。使用済みコピー用紙から真っさらな紙、水不要なオフィス製紙機、ペーパーラボ、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはセイコーエプソンですね、うん、まあ、エプソンですね、
うん、
まあ、エプソン販売も絡んでますけど、使用済みのコピー用紙から新しい紙を生産できるというですね、オフィス製紙機というのを12月から発売します。
はい、
ちょっとでかいんですけどね、
まあ仕方ないですよね、うん、これね、
幅が 2.6 メートル、奥行き 1.2 メートル、高さ 1.8 メートルですから、
うんうん、ちょうどね3畳分ぐらいかな、うん、もうちょっとかなっていう感じですね、う
ん、軽自動車みたい、そんなイメージですね。
そんな感じですね、うん、うん、
で2000万円で、まあ、2000万円という価格は良心的な価格だと思います。まあ、これね個人で買う人おるわけないですから、
うん、
これでどんな仕組みかというと、使用済みの紙をこう入れたらこうなんかこう、うん、一生懸命細かくしてくれて繊維化すると、
うん、
で繊維化したものにこのなんかこう、うん、なんていうんですかね、このエプソンが作ったこの混ぜる薬品を入れたらまた、
うん、結合素材っていう糊みたいな、まあ実際に糊っていうべちょっとした糊ではないんですけど、まあ、要するに繊維化した、綿状になるんですよ、ほんとふわふわの、
はいはいはいはい、
でそれを、はい、繊維同士をくっつけて、なおかつ色粉も入っていてですね、うん、いろんな色にこうブレンドして、
そう
紙の なんか色紙っていうか、まあ、色紙っていうのはあの色の紙ですけれども、うんうん、そういうのも作り出したりとか厚みも調節できるっていう風な感じのものを作るっていうの で、
うんうん、でインクジェットプリンターのインクみたいにこの色つけるのをね交換できるようになってるみたいですし、
はい、
これどうなんですか、シュレッダーを今までかけたほらやつって再生しにくいって言われたじゃないですか、
はい、
機密情報とか、まあ、企業にも秘密があるからですね、うん、これそれをだからあのリデュースさせないためにやっぱりシュレッダーかけなあかんからっていうことでいろいろあったみたいですけど、これ装置だと自分のところでこの人に見られては困るやつをそのこの装置に入れたら、まあ、言ったら裁断、先裁断するわけでしょ、簡単に言ったら繊維化するときに。
そうです。
ということで、まあ、秘密も漏れないし新しい紙になるし、うん、こうなんていうんですかね、こう一つのリサイクルパターンが完結するわけじゃないですか、うん、
実はねこれの、うん、あのポイントになるところは、うん、まあ、いくつかあるんですけれども順番に言っていくとですね、
はい、
このエプソンの世界初なんです。何が世界初かっていうと、はい、今まで再生紙を作る、はい、紙からリサイクルして、うん、もう一回紙を作るっていう段階で、うん、ものすごくお水が必要だったんですよ。
言われてましたよね、水ってね、
で、うん、で水が必要で、でそれが水を必要としない乾式、乾いた式ですね、
は
い
は
い、
乾式の再生静止機ってことですね、
はい、そうです、それが世界初なんですね、はい、でその前はじゃあ乾式っていうのがあるんだったら湿式っていうのがあるんじゃないのと、
はい、
っていうことで、実は湿式っていうのはもうすでに、5年ぐらい前かなにもうすでにデュプロっていうところがですね、
はい、
レコティオっていうので出してるんですよ。小型って言ってもやっぱり同じぐらいのサイズあるんです。これよりもちょっとちっちゃいかなと。
でかいですね。
そうなんです、うん、でもそれはお水をですね1時間に、まあ、37リットルから38リットルぐらい使うというふうな感じなんですけれども、
はい、
で、まあ、ビンってボタンを押して、はい、初めにあの材料となる紙がを入って、その後その、まあ、1枚目が出来上がってくるまでに約50分かかるそうなんですよ、
うんうんうん、
っていうのが今までのもの、そのデプロっていうところが出してたの、はいはい、これも世界初で、日本が世界初でその紙から新たな再生紙を作れますっていうふうになったそうです。っていうのが、まあ、これ約5年ぐらい前、2010年ぐらいかなみたいな感じなんです。あともう一つちょっと調べた話では、1枚目が出てくるのがすっごい早いんですよ。
バッピッと。
そうなんですよ、まあ、材料の原材料の、まあ、要するにリサイクルするための紙っていうのをセットしてから3分で再生紙が出てくるんです。でさっき言った綿状の繊維ですね、
はい、
っていうもう第1段階が終わったものっていうのがあれば、なんと1分で再生紙出来上がってくるそう。
要はそのネタがあればってことですね。
そうですそうですそうです。だから先に材料が
ネタを作っておいて、うん、溜め置きとかしてれば、
そうです
それ掘り込めばもうあっという間に紙になる、
うん、そういうことです。1分に14枚ということで、
1分に14枚っていうのはなんかインクジェットプリンターの印刷より早いですね。
そうですよね。あのなんていうんですか、コピー機のねあんな感じですよね、っていう風な感じなんです。
すごいですね。でも2000万はでも本当になんていうんですか、はい、手を出せそうな、ね、企業やったら、うん、ですよね。
そうですね。で、あの、うん、その機密な情報を一回も部屋から出さずに、
そうそう、
とかその敷地外に出さずにできるっていうのがいいですよね。
あ
のね、業者さんにお願いして、まあ、業者の手違いでそっか外に流出しちゃったって言ったら一体誰の責任になるんだっていうところがあったりとかするじゃないですか。だからそういう点でもなんか、すごいなと思いますけれども、でこの、この今回のセイコーエプソンの、うん、あの開発したこの、まあ、リサイクルペーパーラボですけれども、
はい、
あの出来上がった紙が、うん、やっぱ再生紙だから、
そうそう、何、そう、そんなイメージですね。私も
ふにゃんってしてんじゃないの、うん、とか思ったんですよ、
うん、
で動画を探したんですけれども、
うん、
去年のエコプロダクト2015っていうので、まあ、一応なんかプロトタイプみたいなのが
もう出てる
わけ、ね、お披露目、うんうん、されて、その紙を見る限り本当なんかね、まあ、1回目の再生だと思うんですけれども、
うん、
普通のコピー用紙みたいなんですよ。
へ
え、パリッパリの張りがあって、
万年筆とかで引っかからないですかね。
ああ、それはねそこまで分かんないんですけども、うん、その気持ちはよく分かります。私も職場で再生紙使ってたんですけど、うん、再生紙って本当にエコなのかどうなのか疑いたくなる事案ってありますよね、
うん、そうなんです。その引っかかるからですね。全然これ使われへんやないかって言
って、うん、そうなんですよ。見た感じは普通のその何ですか、再生紙ではなく、まあ、完成品、どうもなんか引きを取らない感じでしたけれども、でこれこのままずっと何回もこう書いては、
はい、
裁断してリサイクルしてっていう風なことを繰り返して、
繰り返してるんですね、
うん、 で、まあ、3回から4回までは、が再生限度だっていうことです。
ああ、そうですか、やっぱり。
はい。
じゃあもう最後は。
無限にっていうのは。うん、
最後はあれですね。あの、専門業者に持って行ってもらって、新聞紙にしてもらうとかいうふうになっちゃうんですよね。
う
ん、
まあ、そうですね。ですから、まあ、一番最後に使う紙は、その機密じゃないようなものを打ち出して、まあ、外の業者さんに持って行ってもらうとか、まあ、そういうことになるんだと思いますけれども。
なるほど。
はい。
そうなんでしょうな。
うん。
でも、まあまあ、その、今も言いましたように自分のところのオフィスから出さないでね、機密保持の関係から言ったらやっぱ出さないのが一番じゃないですか。出さないで自分のところで再生して紙で、まあとりあえずは品質は落ちたとしてもですよ、
うん、
じゃあそれはね、例えばお客様に出すのとか製本するようなものと違って自分らの資料に使うとかっていうのやったら、ね、うん、そんな問題ないでしょうから、そういう意味では画期的なものだなと思いますね。
はい、
うん、久保さんのところどうですか、お家に、
うん、
ご自宅に。
そんな紙使わないもん。
ああそうですか、
うん、
いやなんかでもなんかワクワクするじゃないですか、家にこんなあったら。
しないします。大道さんワクワクしますこれ。
なん
なんかこう全部が、うん、あのガラス張りアクリルになっていて、
はいはい、
あの
中が見えたら、
そうそう G5 みたいにね、中見えてこう行くっていうのがこう工程が分かるとかいう工場みたいな感じとかいうならちょっとワクワクするかもしれないですけど、うんうんうん、これまあ、言ってはないですけれども、やっぱりそのある程度の音がすると思います
し
ね。まあ、
音は出ると思いますよ、絶対。
うん、
絶対うるさいと思います、これは。
はい。ね、そういうのもだんだんこうバージョンが上がっていくことにね、こう進化して、より小さく、ね、コピー機ぐらいのサイズに最後はなるんじゃないかとか、いろんなあの話がありますけれどもね。はい。
やっぱこのメンテナンスは必要なのかもしれないですけど、専門の人がついてなくていいわけじゃないですか。ポーンと掘り込んでスイッチポーンと押したら勝手にカメラ出てくるっていうイメージでしょ。そうすることによってオフィスにも導入できるということなんで、まあ取り組みとしては本当に素晴らしいと思いますね。
はい、
はい、今福井さんも言ったようにこれがサイズが小さくどんどんなってくればですね、シュレッダーの代わりにこの正式を入れるという時代も来るのかなと思いますので、そういう時代が来ることを楽しみにしてます。
はい、
2016年12月3日7時57分にリツイートした記事です。飛鳥容疑者乗せたタクシー映像をマスコミ提供、チェッカーキャブが謝罪、厳罰で対応へ、 IT メディアからの記事です。
はい、
これ先週も取り上げたドライブレコーダーですね、
うん
うん、タクシーは前にも後ろにもついてるじゃないですか、カメラが。
後ろにも、
うん、要はあのフロントガラスについてるじゃないですか。普通のドライブレコーダーって前だけなんですけど、
うんうん、
基本的にタクシーは車内も撮るようになってるんです、
うんうん、あ後ろについてるんだ、知らなかった。
あカメラ後ろについてます、ですからレンズがです、
うんうん、
だから2つレンズがあるってことです。あのスマートフォンのフロントレンズとあれみたいな感じで、
うんうん、
はい、撮られてます。
ああ要するに、車外を映すものと車内を映すもの
ってこと
ですね。そういうこと
です。撮られてますよ、私も気をつけよう。
わしもではなくわしが気をつけようだと思います私は別に気をつけなくても平気です。
私も気をつけます。
あ私もではなく私が気をつけようだと思います。
私気をつけます、
はい、
以前
私は平気ですもん。
以前から久保さんのタクシーに乗った時に触ろうとして拒否された思いがありますもんね、
はい、
あれなんかってことは撮られてるわけじゃん、ドライブレコーダーで、
はい、撮られてますよね。
だから出されたら負けるじゃないですか、完全にどこに出ても負けますよ、はい、あれ
そうですねそのタクシー の車両を探し出すのがまず大変ですけどね。まあ、
そうですけどね、
はい、
これ今回の件はどんな話かというと、飛鳥さんがですね逮捕直前に乗ったタクシーでそのドライブレコーダー取られてたのをそのマスコミに提供して、その会社がですね、タクシー会社がで、それがテレビ報道されたっていうことらしいんですよ、
うん、
この映像見ました？
見てない。
私も見てません。
全然知らない。
すいません、私も見てない、取材不足なんですけれどもまあまあそれはいいです、その内容が大事じゃないんで、こういうことがあったっていうことが大事なんですね私ドライブレコーダーがほらタクシー装備した頃にその内側も撮ってるじゃないですか、うん、これってそんなんね、客のねプライバシーの侵害じゃないの、うん、っていう話をしたことあるんですけど、まあ、一応これは運転手さんが言うには見れないんですよ、
うん、
開けれないんですって言って、うちの会社のその担当者がおってその個人情報のあれなんですね、うん、で、うん、それが警察とかにそのなんすか言われた時と、なんかこう、うん、なんすか車内で事故じゃないけどあの逃げたとか、
もお客さんトラブルみたいなのがねありますよね、
うん、そういう時にしか開けないようにしていますって言ってたんですよ、
うん
うん、そんなこと全然ないってことじゃないですかね、これね、
うん、 結局何かが関わってくると最終的には全てあのオートメーションで人の手を介さないでいいっていうものってほぼ少ないと思うんですよ、
はい、
何かの関係でやっぱり人の心っていうか手心っていうのが入ると思うので、
うんうん、
この厳密に扱ってほしいですよね、そのルールのもとに。
そうですね、
うん、
だからそう機械的にやってもらわないとっていうことです、うん、機械的じゃなくて、ね、マシンという意味じゃなくって、
うん、
こういう時はこう、こういう時はこうとか、うん、例えばさっきの、まあ、冗談みたいな話ですぐ私が久保さんの手を握ろうとしたとするじゃないですか、
うん、
まあ、抱きつこうとしたりして久保さんがそういう被害を受けましたと警察に行った時はやっぱりその映像は見てしかるべきだと思います、うん、もんね、
うん、
そうじゃなくて例えばその、ね、好きな自分の好きなアイドルが乗ってきたからその映像をね自分でまた後で見ようとかっていうのはもうダメですよね。
まあこれ渡す方も渡す方ですし、
うん、
受け取って、まあ、どこか知らないですけど放送したところがあるわけですよ、うん、
テレビ局でね。
そうそうそう、うん、そのテレビ局も問題じゃないですか、はい、これ、
うん、
むしろテレビ局が欲しいって言ったから出したっていうのがこうなんとなく道理としてっていうかこうすんなり話としてストーリーとしていきません？
まあ、うん、私テレビ局も問題だとは思いますけれども、うん、
はい、
どっちも悪いと思いますね私はね、
うん、
まあ、テレビ局も問題ですよ明らかに、
うん、そう
だってそのないかって言うてね回ったのかもしれないし、まあ、タクシー会社がこんなありますよって言うたからそれはどっちか私には分かりませんよ、
うん、
私には分かり
ません。もしでもこんなのありますよって言って持っていったとしても放送するっていうことがどういうことなのかっていうのを分からないわけではないですし、普段そういうことを全くそのなんていうんですか追求する側の人たちでしょテレビの人って、
うんうんうん、これプライバシーの侵害じゃないのとかですね、
うんうん、っていうのを散々なんかこう今までやっておきながら自分たちがそういうのを犯すっていうのはどうなのかなっていうところもこの件に関しては思いましたね。
そうですよね。テレビって電波を使うじゃないですか、
はい、
電波法の第一条には目的としてですね、
うん、
この法律は電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって公共の福祉を増進することを目的とするって書いてあるんですよ、うん、これの、うん、ちょっとね変な話になりますけどまあ、言うたら性的なものっていうんですかをテレビが放送しないっていうのはそれもあるわけですよね。公共の福祉を増進するだからみんなが豊かな暮らしになれるようにすることを増進していくというのが電波の利用の目的だってことですよ。それには完全に外れてますよね。飛鳥容疑者のその普段の姿をねなんですかね隠し撮りしたわけでしょこれ完全にで公表することがそれが公共の福祉につながりますかねと思うことは私は確かなんですよ。まあテレビ局にもちょっと考えてもらいたいですねここは。まあ、でもドライブレコーダーの映像の取り扱いというのはやっぱりまだ曖昧なところがありますからこれもやっぱりこう規制するというかその決めていかないとダメですよね。
そうですね、
うん、プライバシーにはやっぱりちょっと気をつけてこういうものは運用しなきゃいけないということがよく分かりました。
はい、
はい、まあ提供したタクシー会社も悪いですがそれを堂々と報道するテレビ局こういう姿勢もですねもう少し考えてもらいたいなと思います。
はい、
2016年12月3日8時42分にリツイートした記事です。パスワード突破に喜び芸能人のメールや iCloud の覗き見日経社員を逮捕 IT メディアからの記事です。
はい、
はい、これはひどい話ですね今のニュース。
うん、
ドライブレコーダーよりこれはもっとひどいですね、
うん、
これはどうやら不正にログインしてモデルの押切萌えさんとのメールサーバーとかを見てですね、うん、iCloud を見てたってことで、うん、なんか公開されてる情報生年月日とか、
うん、
あんなんから推測したりしてやったっていうことらしいですよ、
うん、まあ、誕生日とか好きなものとか好きな場所とかね、
うんうん、
そういうのからこうっていうのがあるんでしょうね、
うんうん、これでもそんなまあ、ちょっと私ではこう何ていうんですかねこう趣味が違うっておかしいですけど想像できないんですけどこんなことして楽しいですか。
もうだから達成感みたいなのがあるじゃないですか。チャレンジしてみてうまくいかなくてこうやってやったらどうだろう、うん、ってやったらどうだろうみたいな感じのことを試していったら、
うんうんうん、
あのヒットしたっていう感じなんでしょうね。そういう秘密のものとかいうのを知ったら嬉しいっていう人はいるんじゃないですか、
うんうん、やっぱおるんですかね。なんかこう芸能人とかこう憧れの人っていうのは、
うん、
なんかこう全部見えないからいいもんじゃないんですか。
ない。これもね、いろんな人がいますからね。人よりもたくさん知っていて優越感に浸りたいとかっていうのはあるじゃないですか。
うん、うん。あ、それは人よりたくさんものは知りたいなと思いますね。
熱狂的っていうか、こう、うん、ファンの中で、こういうことを知っている自分がいる。でも普通の他の人は知らないっていう。はい、で、プラス、その、やっぱり突破できちゃったっていう。ものまだまだこの言葉につけると思いますよ。パスワード突破に喜びを感じるっていうのに、これだけだと思います。で、まあ、これね、日系の社員だからどうのとかっていうことではなく、これ誰がやってもダメですからね。
そうです
ね。まあこれね、こういうのって私すごくなんか不思議に思うのは、どういうその属性の人がしたっていうのをこう公表するときとしないときの差って何なんだろうっていうふうに思ったときに、
ありますね。ただ会社員っていうときとね、
そう、うんうんうん、やっぱりね、まあ、悪く捉えないでいただきたいんですけど、やっぱりこれがトヨタ日産とか、大手企業だったりするとこう乗ったりするじゃないですか。やっぱ公務員とか学校の先生とかいうとすぐ乗るじゃないですか。
書く、絶対書く、うん、
はい。でもなんか無職の何々さんっていうふうでね、でも同じことしてもおそらく犯罪ってその1日の間に何件もあって、それのニュースをどういうふうに取り上げるかってなった時に、なんか変なそういうバイアスがかかってるじゃないですか。だからこういうふうに取り上げられた人が悪いわけではなく、誰がやってもこれの行為は悪いと思うんですよね。
そうですよね、
もちろん。はい、
そのやっぱりパスワードを突破するとかって、まあ、突破って言ったらおかしいですけど、なんですかね、それってやって何が楽しいのってさっきも言ったんですけど、思っちゃうんですよね、私なんかは。覗き見したいんかな。
まあ、したくなかったらやらないですよ。
まあまあ、そうですね、そうですね。
まあ、だから隠し撮りして喜ぶ人もいるじゃないですか。
おるんですか、そんな人。
はい、いますよね、隠し撮りして。で、隠し撮りしたのも初めは黙ってるんだけど、はい、だんだん自分だけっていう、自分だけの秘密にしておくのがこう、はい、なんていうのかな、 もったいないというわけではなく、
はい、いや、もったいないと思うな、もったいない、
知らせたいっていう気になっちゃうんですね。自分がどんな悪いことをしたのかっていうのをわざわざさらけたい、さらけ出したいっていう感じがするんですよね。
で、みんなに、ね、自慢したくなってくる。
そうなんです。それはいわゆる優越感じゃないですか。
そういうことか、
うん、
はい、なんか私の話になってません今。
なってます。その方が置き換えたら分かりやすいかなと思って。お分かりいただけました、今の説明で。
なんかすいません。でも私はちゃんと久我さんに見せるじゃないですか。こんな写真撮ったけどこれいい
ですか。でも、いや、初めは見せないですよね。とか数日経ってなんかふつふつと、やっぱりなんかこう私がとか、
はい、
そう NG っていうことについて言ったっていうことが、
はい
はい、そうやって言われるっていうことになんか、おまあ、比較の材料というか、 それにも優越感を感じてらっしゃる節があるんですよね。
取
ったったみたいな感じの。
このニュースって私が責められるところのニュースなんですかね。
はい、なんか分からない分からない、この人の気持ちが分からないということなので、お分かりいただけやすいようにご説明申し上げました。
分かりました、この人の気持ちが、はい、私もいつこうなるか分からないですね、じゃあ。
お気をつけください。
いや、でもやっぱり分からんな。やっぱそこに至るまでのあれか、パスワード突破とかそういうのが見たいんですかね、本当に。
そういうことです。人と違うことをこっそりやりたいんです、
うん、
それでその時にこっそりだけでは自分では満足できずに、やっぱりその時に、はい、本人に、あなたしか知らないつもりでいるかもしれないんだけど、自分も知ってるんだよっていうのを多分漏らしたんだと思うんですよね。
なるほどね、
うん、
ほんで気持ち悪いって話になって、
ね、そうです。それで多分これはあれしたんだと。全くログインした形跡を残さなかったとか、はい、そういう風じゃないと思うんですよ。ちょっとそのなんか気持ち悪さを残して面白がってたんだと思います。
うん、
心当たりありますよね。
うん、何の話ですか。
お心当たりありませんか。
ないです、ありません。
あ、そうですか。
ありません。もうなんでそんな責められるんですか、私。ちょっとそんな悪いことしました、私。
隠し撮りとかいうわけなんですか。悪いこと
は。隠し撮りじゃないじゃないですか。隠して撮ってませんから、別に。
いや、私隠して撮ってるのを最近も見かけたので。
そうですね、隠して撮ろうとしてるんやけど、はい、すぐバレるから隠し撮りじゃないでしょ、あれ。
いえ、それでも隠し撮りを見つけました。
え、私の iPhone の中で。
はい。
消したでしょ。
消してもゴミ箱の中から復活されたりとか、なんかクラウドにバックアップ取られてるらしいので。
また私の iPhone 勝手に見たんですか。じゃあ
なんかあの、はい、得意げに違うものを見せてきたのでそのついでにこっそりチェックしましたそしたらあったので削除しました。
それってこの話と一緒じゃないですか。
いや別にパスワード突破してないです
あそうです、ね、
しかもなんかあの得意げに見せてこられたので、はい、見てくださいってなので違うものも見たっていうそれだけです
そのね酔っ払ってる時に、うん、そういうのやめてもらっていいですか。
いや酔っ払ってる時にって酔っ払ってる時に大道さんが私にお店になっただけのことであり別に私が酔わしたわけでも何でもないです
だんだんね、
はいはい、
この人の心理分かってきました。
あそれは良かったです。いいのか悪いのか分かりませんけど、はい、でも私も苦労、あの苦労の甲斐がありました、はい、
真摯にこういうことはしちゃダメだなっていうふうに感じました、
はい、
どうですか進歩でしょ、はい、人間として、
はい、ダメだなって思って次にやるかなやらないかが大きな差なんですけれども、も
うやりません二度と。
あ、はい、
はい、いや二度とやってないですよ。ちょっと待って、ちょっと待って話切り替えます。ちょっと待って
え、
このメールの覗き見や、
はい、
アイクラの覗き見はやってないですよ、はい、やってないですけど、クエアさんがやらないでくれと言ってることはやっちゃダメだなっていうのが分かったのでやめます、
はいはい、
やっぱりこういうニュース取り上げるときにその人の気持ちになって見るっていうのは大事ですね。
あ、いくらでもお手伝いしますよ。気持ちがわからないときはおっしゃってください。あのいろいろ手を変え品を変え、はい、あの例題はいくらでも提示できると思いますので。
私の断崖これ
いや全然断崖してないですよね。お気持ちがわからないっておっしゃるからわかるようにご説明申し上げただけ。
わかりました、
はい、
気をつけます、
はい、
というわけでこう不正ログインというのはもうこれ完全な犯罪なんでですね、誰がやったんだれこういうことやっちゃダメです、うん、というわけで軽い気持ちで始めるということが多分この人もやったんだと思うんですけども、それがやみつきになってということだと思いますんでね、うん、人のものを覗き見したり盗み見したりしないという当たり前のこと、当たり前のことですね、当たり前のことをしっかりとねやっていきたいと思います。
はい、
2016年12月3日9時46分にリツイートした記事です。月面探査レースのドイツチームがロケット役、アポロ17号の月面車をアウディ開発ローバーで観察へ、空へ JP からです。
はい、
これあの月面にみんなで探査車っていうんですか、なんて探査機っていうんですか、これ久保さんなんて言ったらいいですか。
探査車ですね、
うん、
車と、はい、であまあ大体ローバーって言ってますよね。
はいはいはい、うん、あローバーね、はいはい、うん、これをローバー探査車を送り込んでみんなでこれなレースするんですか、何をするんですか。
要するに用意どんで、うん、まあその開発の段階か、まあ一応そのなんていうのかな、これは Google のなんか財団が、
そうそう Google がやるんですよね。
そうなんです。
探査一応レースってことになってるじゃないですか。
はいはい、
だからこうどこからどこまで走るのかな、なんかそうなんかなと思ったんですけど、
このなんかこうなんですか、 F1 みたいにこう用意どんでシューって走り始めるのではなく、うん、開発の段階からそのもう用意どんなんですよ、うん、
はい、
だからどのタイミングでこう打ち上げて月にその探査車を届けるかっていうことも含め、全てがそれなんです。でそれでもなんかいきなりそのゴールまで何もないわけではなく、うん、あの一応中間的なその出来上がりみたいなのを、
うん、
その Google の財団が見るんですね。でそれであの中間賞っていうので こ, う、はい、こことこことここって言ってあの賞を受賞したんですね。それで日本の
au がなんかやってるって言ってましたよね。
そうです、 au がサポートしている、うん、あの白と稲葉の白ウサギの白ウサギって書いて白とですね、白とムーンチャレンジかな、通称白とって呼んでますが、うん、あの受賞したんです。
これなんか
中間賞ですね。
ミッションがあるんでしょ、なんか探査者やから探査してデータ送ってこいやみたいな、そんなノリですか。そうです。
最終的にはですね、
はい、
2017年の末までに月面に準民間開発のロボット探査機探査車を着陸させること、はいはい、まあ、だから要するに、まあ、月面までまずは機械を届けることっていうのが まず1個のミッション、
はい、
でそれから、着地点から500メーター以上を車を移動させるというミッションが2つ目、
はいはいはいはい、走らなあかんってことですね。
そうですね、
はい、
うん、でそれで、まあ、3つ目が高解像度の動画や静止画のデータを地球に送ってくること
、うん、あ、まあ、探査した結果がちゃんと送れないとダメっていうことですね、
はい、ということになってるんですよ。うん、 ットのこの3つが一応その最大のその最終的な目標になっています。でその間にそのまあさっき言ったみたいな探査車ローバーの出来上がり仕上がり具合なんかのチェックがあって、はい、であのそのうちの一つに日本の民間の開発のものがそのうちの一つの賞を受賞したっていうふうなことを聞いてますけれども、
頑張ってるわけですね、みんなで。
なんかね、これをね、なぜ Google がやるのかっていう、Google の財団がやるのかっていうのは、すごいなんか不思議なんですけれどもね。誰のものっていうのは、月ってまあ一応決まってないじゃないですか。
まあそうです
よ
ね。
まあ良心的なね、運用っていうのを、こう、やっぱり目指していくべきですよね。まあ
世界中
ね、まあ、南極と一緒です。南極っていうのは、まあ、誰のものでもない、どの国のものでもないっていう協定じゃないですか。
うん。
うん、で、やっぱり月とか、これからの宇宙の全般っていうも地球以外の土地っていうのはそうであるべきだと思うんですけれども、まあ
ね、
まあ、これに加わってない国が一つあるじゃないですか、独自にやっちゃってるところ、
はい、まああのあれですよね、宇宙デブリ壊す実験とかやってるところでしょ。
そうですそうです、超迷惑かけてるあの国ですけれどもね、はい、多分あそこはそういうことはもう
無視して
自分の土地って無視してもう自分の領土みたいな風にされるんじゃないかなっていう懸念があったりするんですけれども、うん、
だから民間で先行って頑張ってもらいたいですね、はい、これね。
そうですね、もうね、なんかすごいね、いろんな、なんかちょっとちらっとあの見かけたらですね、名乗りを上げてそのアサインですね、はい、こういうそのレースに参加しますっていうのをまず表明しなきゃいけないんですね、
うん、
で登録エントリーしてそこから、まあ、最終的に今言った今の段階では2017年の末までに月面に行くって、まあ、あのミッションをこなすってことも決まっているんですけれども、うん、それがですね16ぐらいかな、
16チーム
とにかく結構いろんな国から出てて、日本は 1個、でもアメリカ結構多いとか、まあ、なんかそんな風
にいっぱい出してるわけですね。
はい、
このロケットの予約したところからも、うん、始まってるというか、まあ、その前から探査機作ることからなんでしょうけど、はいはい、まあ、ロケットの予約も自分らでして自分たちのあれです、ね、お金で上げてということなんでしょうか、ね、
そうなんです。なんかね、うん、今回のと白桃の話は、
はい、
もうなんかスペース X のファルコン9を予約してるとかしてないとかいう話をなんか毎日ちらっと聞いたような気がしたんですけど、
ファルコン9で上げるわけですね。
はい、ただこの今回 の、 あの取り上げた記事では、
はい、
4番目にドイツのパートタイムサイエンティシス
あっていうチーム、
はい、
ーこれアウディですね、はい、アウディ、
まあ、アウディも協力していて、まあ、この記事ではなんか日本のではなく、まあ、海外の記事を日本語訳にしたんだと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、アウディが持っているクワトロっていう技術があるんですね。
あ、四輪駆動ですね。
え、それを採用しているという話だそうです、
うん、
それをアウディが技術協力しているっていう話で、アウディがやってるというふうではない、
ない
ということ
です、
ね、まあ、いろんな会社、まあ、いろんなところでが協力しているというふうで、うん、そのこのドイツのチームが4番目に、まあ、月に打ち上げますっていうのをこう宣言したっていうことなのかな、
うん、
いやもうっていう記事になってます。
探査車自体はできたっていうことですね、簡単に言えば
ですかね、
まあ、できる目処が立ったということにしておきます、
はい、そうですね。で、うん、なおかつ何をしますっていうのもここに書いてあって、
うん、
あのアポロ17号が、まあ、置いてきたローバーを見に行くみたいな、
はい、そうですよね、
うん、ことが書いてあります
よね。探してくるって言ってるんでしょ、
うんうんうん、そうです。
やっぱ放置されてるんですね、は
い、そりゃ持って帰れないですもんね。で、そうなんですよ。で、それで、このアポロ17号の月面車ローバーのことについてはですね、
はい、
2011年に月面をずっと周回している衛星がありますよね。
はいはい、低いやつね、う
ん、
低いやつ、
うん。はい。それが、あの、ルナ・リコナシサンス・オービターっていうのなんですけど、
はい、
そちらの方がですね、アポロ17号のローバーを、その撮影に成功しているということで。
一応特定したってことですね。
はい。ということのようですね。
で、一応特定できたんで、はい、このアウディのドイツチームが近くまで行って、
はい、
その様子をこう、ね、送ってきたら、まあ、はい、一つのこう夢みたいなもんですよね、
という目標も立てたというような話がこの記事には載っています。はい、
すごいな、本当にすごいですねこの話ね。
まだまだでもほら誰も行ってないですからね、
まだね、このレースではね、
そう、
なんと、まあでも人類はもう1960年代から70年代にかけてですね、うん、月に行ったという実績ありますんで、
うん、
はい、またこれが成功してですね、さらに宇宙開発の技術がこう進歩するっていうことをグーグル狙ってるわけでしょ。
そうですね、う
ん、楽しみだ、
うん、このあとねどういうふうに運用するかっていうのとかがね気になるところですよね、
うん、そうですね、
うん、
これでこの白土のやつのこれ何ですか、レプリカとかでもいいからちょっと見てみたいですね、どんなんか。
ああ、見てみたいですか、
う
見せてもらえるんでしょうかね。あ、でもなんかね、あの、うん、ハクトはこの特設のページがですね、はい、応援するページなんかがこうあってですね、サポーターズクラブっていうのがありますので、
はい、
そちらの方でその確か一口1万円だったかなっていうので申し込みすると、クラブでそういう、まあ、記者会見じゃないですけど会見があった時に見せてもらうと か、
なんか
そういうことがあるかもしれないですけどね。
先週取り上げたクラウドファンディングみたいな、うん、そんな感じですね。
あ、まあ、そうですね、まあいい、まあ、そういうことですよね。要するにね、
この Google ルナ X プライズですね、民間の科学技術を持って月に探査機を送り込む壮大な計画ですんでね、これちょっとこの先の動きを注目したいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週もですね、 iTunes にレビューをいただいてますので、そちらの方から紹介します。
2週連続ですね。
2週連続です。
はい、
タイトルが通勤中の楽しみということで星5ついただいたんですが、
はい、
電気屋ウォーカーの中で紹介されていたので10月頃1話から聞き始め、ただいま52話まで、空間の雰囲気が心地よく毎回楽しみです。第1話のバイニャーでホイホイにはまりました、びっくりマーク。今後も末永くよろしくお願い申し上げます。追伸、 YouTube の大道さんの顔怖いと、野良ワンコウさんからですね、12月の2日付で頂戴しました。
はい、野良ワンコウさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
YouTube の大道さんの顔ってあれうちのアイコンですよね。あの、
あ、それがちょっと大きくなったら、うん、こう怖さが倍増しちゃったっていうことですかね
ものすごい普通の顔して撮ってますよあれ。
いやいやいやいやいや、いやでもね、ちょっと待ってください。10月頃から1話を聞き始め、うん、52話までってもうあと5、6話聞いていただいたら、
はい、
あの、追いつきますね、最新回に追いつかれますね。
追いつきますね。
はい、
はあ、
もうなんか今頃56回57回ぐらいまで来ていただいてるかもしれないですね、
は
い、
今回が58回ですからね。
はい、
うん、うちはあの週1回リリースしますんでね、
うん、
あの定期的にリリースしてるのがまあどうですかね、皆さんに聞いてもらいやすいかなと思って、まあ、定期的にね週1でリリースしてますんでね、うん、ダーッとな1週間に3つも4つも出したりして、うん、ちょっと空いたりすると皆さん大変でしょ聞くのも。
私がこっちも大変なんだけどね。
私が定期的に出してるのは本当に大変なんですけど
そう、はい、大変なんですけどね実はね、はいはい、
でも皆さんに喜んでもらえたらこうやってねメッセージいただいたら嬉しいじゃないですか。本当に嬉しいですよ私は。
いやなんかね、はい、よろしくお願い申し上げますっていただいちゃいましたよ。
末永くですよ末永く。
はい、
逃がさんぞっていうことが言いたいだけです。
なんてお答えしてるのかよくわかんないですけどもね
いや一緒に頑張っていこうって言ってくださいそこは。
いやまあ、心がけ次第ですよね
私の
誰のとかすごいよくわかんないけど、うん、だからこの第1話の話に戻るんですけど、
はい、
最近もねあのこうずっとその、子さんのリスナーさんがですね、はい、いやなんか久しぶりに1回とか2回とかあの前の方の聞くとなんかこの新鮮さ具合っていうのがすごいよねって言ってあの早めの忘年会の時もねすごいお話になったんですけれどもね。
そうですよね。
もうなんかもうちょっともう1話とかも聞けないな。
何ですか、
なんか妙なテンションで。
可愛いですよでも。
いやいやそういう問題じゃなくて、もう何をどうしていいのかよくわからないままに巻き込まれたっていうのをあのなんか辛い自分を思い出すんで。
いや、あの頃はね私にねあんまり辛辣なこと言わなかった、
うん、よく分かってなかった最近なんかねあの学習を重ねてきたので、
はい、は
今こんな感じですけれども今後の学習も楽しみですね
そうですね、うん、楽しみです。はい、
はい、
あの野良子さんこれからも末永くよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。続きましてツイッターでハッシュタグタクキャストとタク宛てにツイートをいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
配信1周年おめでとうございますびっくりマーク。タクポッドキャストのおかげで脱ソフトバンクで iPhone SE もIIJ ミオに MNP できそうですびっくりマーク感謝びっくりマークとチュカさんから12月の1日12時18分ツイートいただきました。
はい、チュカさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
チュカさんはうちのね番組を聞いて、まあ、MNO をやってみようかと思われたということで、で、
う
ん、ついにその計画がやっと完成したということのようですね、う
ん、そうですね、なんかご両親の分とね合わせてっていうようなお話でしたよね。そうそう、うんうん、
そう聞いてます。よかったですね。やっぱ久保さんの、はい、私もまあ久保さんの話を聞いて MBN を乗り換えたようなもんですけど、
はい、そうですね。
こうやってこうリスナーの皆さんに役立つと嬉しいですよね。
そうですね、う
ん、まあ、大体私発信じゃないんですけど、はい、大体久保さん発信なんですよね。リスナーさんの役立つ話は
なんそういう、そう、なんだって、どうなっちゃってるんですか、これ。
何ですか？
そうですか？
別に。私なんか、まあ、あれですか、アシスタントですから、福田さんがメインパーソナリティなんでね。
うん。はい、その割に、ちょっと、目に余る言動はありますけどね。なんで？まあいいです。まあいいです。はい。なんで？あ、まあいいです。はい。
塚さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして。ゆっくりもばって言ってねさんから12月の2日朝8時5分にいただいたツイートなんですが、はい、移動中の車内生セクハラの話題でひとしきり笑った後だと濃厚接触というキーワードもそっちに聞こえてしまったといただきました。
はい、ゆくもばさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
生セクハラね、ゆくもばさんも見てましたからね、名古屋でね。
うん、認めるのね、お認めになるのね。
認めますよ、だってもうどれしょ、ちょっと腕組んだぐらいでもセクハラ言うんでしょ。
ちょっと腕組んだぐらいじゃなかったですけれどもね。
いやいや、そうじゃなくて、
はい、
私の起こしたことはどうであれ、こうちょっとセク何こう腕組んだだけでもセクハラって言われるんでしょ。ほんだらもっといろいろした方がいいやないか。
でも、はい、お酒飲んだから覚えてらっしゃらないんですよねあ、もっと言うと、はい、お酒飲んだから覚えてないっていうことを覚えてらっしゃるんですよね。
そうですね、はい、濃厚接触っていうのはちょっとね、そういう意味じゃなくてですね、
ということですかね。
あのみんなでほら一緒に食事したりだとか、
はい、
うん、おつまみをみんなで一緒につついたりだとか、
はい、
そういうことだったんですけどね。
そういうことですね。でそれでインフルエンザをうつされたというそういう話でしたんですけどねこれね、はい、
決してセクハラでインフルエンザがうつったんではありませんので、そこは安心してください。
いや、安心はできないです撲滅しない限りは安心して眠れません。
そうですね、
はい、グリモバって言ってねさん、ありがとうございました。
はい、熊野さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。何テイク目？クエスチョンマーク。収録の大変さがにじみ出ていますね。来週も楽しみにしています。と、ひろふわさんから12月の2日朝7時42分ツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなん
です。どうなんですか？
いや、撮り直しとか、ね、うるさいですもんね。
この今回の何テイク目っていうのは、はい、もうちょっとこういう感じで言ってくださいとか、はい、あれ何の時でしたっけ、なんかもっと怒った感じで言ってくださいとか、なんかそういうテイクでしたよね。演出のね。
演出です。演出ですから。忘年会で何とかっていう人もいますけど、それも含めて皆さんにお見せする、まあ、壮大な、こう、エンターテインメントですね。そういうわけで、ひろふわさんコメントありがとうございます。
意味わからない。ありがとうございました。はい。映画の紹介、嬉しかったです。クラウドファンディングに目をつけられたのは、タックポッドキャストらしくてとても良かった。私は先月23日に見て、今でも心がほんわかしています。近く、また、すずさんの家族に会いに行きたいと思います。と、ブラフォード、この世界の片隅にさんから、12月の2日、5時51分ツイートいただきました。
はい。ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、この世界の片隅のファン多いですね。ツイート見とっても、うん、その話題が絶対一日に何回か流れてきますもんね。
うん、なんかね、うん、これそのちょっと前は君の名はだったでしょ。
はい、そうそう、
君の名は。なんかね、これね、もう典型、まあ、これがね別にその、はい、どうとかっていうことじゃなく、うんうん、典型的日本人パターンだなっていう、右向け右みたいな感じがしちゃうんですけれども、それでもやっぱりこの作品はとても良かったんだろうなとは思いますね、うん、話題になるほどね。
そうですね、まあ、村さんは特にそのクレイシーで見られたっていうことですから、まあ、映画館見て、映画見た後、その街の面影をね、また見れたりしたら、うん、まあ、それは楽しいことですもんね。
う
ん、
まあ、今、聖地巡礼って言ってね、そういうのを、もう行くっていうと、わーって、こう、本当に人が来なかったような田舎にわーって来るんで、大変なことになってますもんね。君の名はでもね、やっぱり飛騨古川とか、ね。
岐阜、
ね、岐阜ですよ、うん。大変なことになってたりとかしてた
み
た
いですよね。まあ、ある意味、地域活性化の意味ではね、いいこともあるんでしょうけど、うん、悪い側面もあるんでね、そこはちょっと、
ね。そうですね、はい。うん、
はい、ブラさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。 京阪のラッシュ用ドアのある車両には時々乗ります。休日ばかりなのでドアが開くのは見たことありませんけどね、と誠司さんから、12月の2日12時37分ツイートいただきました。
はい、誠司さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの5個ドアあるやつね、うん、だけど、まあ、誠司さんが乗るときはもうあれなんですね、
うん、
シート降りてあかん時間なんでしょうね、うん、やっぱこの車両クエさん見に行かなあかんでしょ
う。うん、大丈夫だって Google で検索するといっぱい出てくるもん。
ここでお酒一緒に飲みましょうよ。
もういやいや、ここでお酒飲まなくてもうちで Google の写真で見ながらお酒飲めるもん。
絶対楽しいですよ。
うん、大丈夫、
絶対楽しいです。何もしませんか、酔っ払ったらまたほら。
ああ、うん、そうね、そういう自覚はあるのね。まず酔っ払わなくてもっていうところが私のツッコミどころなんですけれども。
やぶヘビや、やぶヘビ、
はい、やぶヘビですよ。はい、誠司さんコメントありがとうございました。誠司さん
コメントありがとうございました。
古いスマホはドライブレコーダーとして使っていますと、みどりんさんから12月の2日9時4分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
あの結構多いんですよね、そういう方。
うん、うん、私も最近そういう方見かけました。
あ、そうですか。
はい、
うちの沖縄支部長もほら AGM 沖縄一緒に行った時に、
はいはい、
あの車にはやっぱり古い iPhone4 かなんかでずっと撮ってるっていうのをやってましたもんね、うんうんうん、あれ見て、ああそうか、こういう使い方あるんだと思ったんですけど、やっぱりみどりさんもそうされてるんですね。
やっぱり最近この、はい、もう、何があるかわからないっていうのと、うんうんうん、ね、自転車が車道を走るっていうことを、まあ、その守られているかどうかは、まあ、別にしてもこう義務化というか努力義務みたいになりましたよね、
はい、
であれでやっぱり車の側としては結構危険を感じていると思うんですよ、自転車以上にね。バイクは減りましたけど、まあ、バイクっていうかの原付ですね、
はい、
なんとなくその減ったようなイメージですけれども、代わりに自転車増えたっていうイメージなんですよね。そうするとやっぱりこう何かあった時にどうだったかっていうのを検証するためには、はい、こう第その客観的に見られるドライブレコーダーっていうのが重要になってくるってい う、まあう
ね、切り札じゃないですけどね。
そうですね、ということなんじゃないかなというふうに思いました。
やっぱ自分で自分の身を守るっていう時代なんですよね。
そうですね、皆さんもね、いろんな方法あると思いますので、またどういうふうにドライブレコーダーにするっていうの、まあ、なんか専用のアプリがあるのかとか、はいはい、もうちょっとその見えるように広角のレンズをつけてるだとか、またそういう情報があったらね、うん、いただきたいなと思いますけれどもね。
そうですね、はい、はいというわけでみどりんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第58回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
実は久我さん、
うん、
前々から言ってたようにですね、
うん、
IIJ にソフトバンクからマンゴーポータビリティを使って転出することにしました、
うん、はい、
うん、音声回線が使える2回線持ってまして、
はい、
どちらもソフトバンクだったんですけど、1回線は仕事用で、うん、1回線は、まあ、皆さんとの連絡を取ったりするよっていうふうに決めてたんですけれども、そっちの皆さんと連絡取る用の方の携帯電話を IIJ にすることにしました。
はい、
でだいぶ悩んだんですよ。音声通話なんかもほら IP フォンもあるし、
うん、
いらんかなと思ったんですけど、
うん、
やっぱり何かあった時に最後音声通話できる方が便利なんで、音声通話好きプランにしました。
はい、
なんとですね、今 IIJ ですね、来年の1月16日まで、
うん、
SIM の追加手数料っていうのを今までの SIM に1枚増やすわけですから2000円かかるところが無料キャンペーンやってるんで、
うん、はい、要するにその契約コードの中に混ぜるということですよね、
うん、
混ぜるという言い方がいいのか あれなんですけれども、例えばその今までは3ギガと7ギガのプランでしたっけ、うん、っていうのはその10ギガのファミリーシェアプランとは違って、うん、まあ、ファミリーシェアも後から追加する、契約がスタートしたから後からの SIM を追加するのっていうのは手数料として2000円がかかったんですよね。
SIM、ね、追加ですね、
うん、そうです。 で、あのどうしても他 の, あのもうちょっと定量のプランは必ず料金がかかっていたんですけれども、はいはい、それがその期間限定で無料になるの で, で、ね、お引越しウェルカムっていうことですよね。そうですね、
SIM 追加するのにやっぱ2000円ってちょっと大きいなと思ってたんですね、
うん、そうなんですよ。
実は散々あれですもん、ソフトバンクに電話して NFP の番号を取ろうとしたんですけど、
うん、
あれ不思議なんですけどね、 iPhone は、うん、そのいわゆる携帯電話のウェブからはできないんですよ。必ずソフトバンクに電話してたやらないとダメ でしかも自動音声対応じゃなくて、
はあ、
オペレーターの人が出てきて言うんですよね、
はあ、それなんか陰謀ですね。
でなんかいろいろ言うんですけど、
あそうそうそう、あとねなんかね、あの自分のところの手数料じゃなくって出てった後 の,
そう
あのものに関してもこれだけ手数料がかかりますとか、
そう
一番マックスの手数料を、うん、こうなんかあの絶対必要ですみたいな、はい、
そう
条件によっては必要じゃない分に関してもこれだけ手数料がかかるのにっていう
ずっと延々と言われたんで、全て答えは一つです。
はい、
全く問題ありません。全く問題ありません。何言われても、はい、全く問題ありません、はい、手続き進めてくださいずっとそればっかり言ってます、うんうんうん。まあ、いろいろ考えたんですよ。ラクモバもいいかなとか思ったけど、
結局はその、ラクモバっていうのは楽天モバイルね。
楽天モバイルですね。
はい、
結局は IIJ の SIM が、うん、あの増やすのの手数料がなしという話で、
うんうん、
これしかないなと思ってですね。
うんうん、それであとね、やっぱりね、いろんなのまたぐと、このいろいろ対応が違ったりしたときに、あのこう、めんどくさいとか自分で覚えておくことが増えたりするので、まあ、一社で別に問題なければ、そんな、なんていうんですか、そんなマニアでなければ、用途も別にそう足してっていう風でなければ一社の方がいいと思いますけどね。
私マニアなんでもうすでに、
あそうですか、
数社にまたがった契約を持ってますんで、
はいはい、
ご存知でしたよね。あいいです、はい、あとこれ今 IIJ 他にもなんかやっててなんか無料が多いんですよ今。 SIM サイズの変更の手数料ただだそうです。
SIM、うん、サイズの変更っていうのはもう SIM の変更そのものなので、もう、うん、必ず IIJ はですね、大体どんな手数料も大体1個1件2000円で対応するっていう感じです。前はね3000円だったんですよ。
じゃあ安くなりましたね。
安くなりましたよ、
うん
うん、でも今それでもあの無料っていう風ですからね、うん、手数料がなくなるっていうことですので、うん、
でですね、
まあはい、
この SIM サイズの変更キャンペーンをよく見ると SIM、
うん、
サイズの変更だけじゃなくて、
うん、
カードタイプの変更、つまりドコモと au の両方やってるじゃないですか今 MNO、
はい、
なんかどこも au に変えるのも一応 SIM の交換になるじゃないですか、
はいはい、
これも無料でやるそうです、
まあ、一緒にやってくれるんですね。
そうですね。これでまあいわゆる都市伝説であるの au 側の方が空いてるっていうあれがあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれに思われたら推進するんですかね。
まあ前回の話じゃないですけれども、うん、ちょっと au 改善の方がこう契約の息が悪いので、
う
ん、ちょっとこれで均衡というかね、
まあそうでしょうね、
あの、はい、バランス持てたらいいなっていう会社の思惑
かもしれないですね。こういうわけでこういうキャンペーンをね使うとちょっとお得になりますからね、
うん、
私はそんないつも血まなごになってお得なのは探したりはしてないんですけれども、今回はあの乗り換えようと思ってたらたまたまこういうプランがあって、あじゃあもう IIJ やなと思ってですね、うん、IIJ にすることにしました、
はい、
うん、まあ皆さんにはプライベートでお会いした方なんかには名刺なんかも渡します。その電話番号なんか変わりませんのでね、便利な世の中になりましたね本当にね。
そうですね、
うん、SMS も使えるし、
うん、
素晴らしい。はい、それではタックポッドキャスト第58回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回59回は来週12月の16日金曜日に配信する予定です、
うん、
今週もいただきましたが iTunes のレビューへの評価とコメントもお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
私は久代さんにはいつもあの女子高生の格好で喋ってもらってるのをイメージしながら喋ってるんですけど。
すっごい妄想ですね。
あ、ダメですか。
いや別にダメとは言いませんけど、わざわざ声に出して言うほどの日本語ではないですよね。